寺子屋たっちゃん。
今日は桃の節句、耳の日でもありますね。いつもたっちゃんありがとうございます。
おはようございます。ありがとうございます。桃の節句ね、あの十二節気、中国からのね、古来からのその言い伝えで、ちょうどその季節の変わり目だとか、人の人生の変わり目だとか、まあそんなことがその節句っていうやつね、まあ節気だよな、そこに現れるんだろうと思うんだけど、先月オリンピック措置、いろんな活躍があって、そしてまた最近すごく思うんだけど、そのオリンピック選手の話す言葉、それがすごくその胸を打つというか、わあ、こんな若くてこんなこと言えるんだって思えるようなね、その、やっぱり、いろんな思いがあって選手として晴れに立つ、晴れの舞台に立つまで努力をしてきてるんだろうけど、その苦悩はいかばかりかと思いつつも、その一言一言とても重いというか嬉しいなっていう言葉に触れることができた。そこで今年、今後の3月はね、感謝っていうことをテーマに、腹の中で感謝ということをテーマに、まあいろんな話ができたらなって思っているんだけどね、この3月の第1回目、釈迦の言葉でね、知足性欲っていう言葉なんだよね。知足、知はね、知る、足は足、それから性は小さい、欲は欲、つまり樽を知りて欲を小さくっていうのさ、樽を知りて欲を、まあ樽を知れっていうね、まあ要は感謝しろっていうことだよね。で、性欲ってなんだって、無欲っていうことと対比して考えてみるのね。で、本来無欲で生きると楽だっていうことで、特に仏教の世界なんか無欲、つまり悟りだっていうことをねおっしゃる。お釈迦さん、性欲だとおっしゃった。で、ということは何か、無欲ではいけない、まあ、少しの欲を持ってもっと幸せを感じろと。で、これも前に話したと思うんだけど、幸せってね、幸せになりたいっていうじゃんね、みんな。そうじゃない、幸せになるんじゃないよ、幸せっていうのは幸せを感じるものだ、幸せだなって心が感じる、そういう環境、そういうものをその幸せという言葉に捉えていくべきじゃないかって、すごい年食ったなと思うんだけど、そんなばっかり考えてんだよ。でね、これもあの1年前2年前だったか、いつ話したか忘れちゃったけど、まあ間違いなく話してると思うんだけど、西郷隆盛がね、薩摩の教育の中でね、薩摩のその子供たちを教えるのに、とぼかいなこかいなこよかひっとべっていう言葉を言ったことが、覚えてる？忘れちゃった。俺確か言ったと思うんだよ、とぼかいなこかいなこよかひっとべ、とぼうかなこうか、泣いてるぐらいならひっとんじゃえ、飛んじゃえ、つまり悩んでるぐらいならやってみろよ、動いてみろよ。で、薩摩にはバカな殿様はいないとおっしゃった。バカな殿様はいないでね、じゃあなぜそういう薩摩にはバカな殿様いないって言ったのかっていうとね、まあ、戦議をする。戦議ってのは言弁の前で、義はあの義事の義で、戦議ってなんだっていうと、通常取り調べることを戦議するっていうね。ところが戦議するっていう言葉の中には、実は質問によって解決策を探すっていう意味があるのさ。だから薩摩では戦議が行われる、質問によって解決策を探していく、民主主義の根本があるってことじゃんね。で、ついでに振って、薩摩にはバカな殿様いないって、バカバカって言うけど、じゃあバカって馬鹿って日本語では書くんだけど、そのバカってどっから起きてきたか知ってる？バカって、これもね面白いんだよ。秦の始皇帝が亡くなった後ね、その後を継いだ胡亥っていう皇帝が出た。で、そのそれについた宦官ね、宦官、長江っていう人が鹿を馬と言い張って献上したってね。鹿を馬って、これは馬ですって、鹿を連れてったって。で、それは何でかっていうと、その自分のその長江の権力を誇示するためで、自分の権勢を鹿を馬って言っても通るんだっていうことを試したってんだね。で、そのバカという言葉がつい、まあ、生まれたって言うんだけど、まあ本当かどうか知らないけど、そういう言い伝えがあるのさ。で、まあその今薩摩の話に戻るんだけど、西郷隆盛は大善自弱としていた。で、西郷隆盛はどういう人かも 顔写真も何にもないって、それがすごいよね。みんなが知ってる西郷さんはあれは本当じゃないって、まあそれは誠なのかもしれない。で大前自弱としている。だから後世の人が明治維新後、努力をすれば大久保にはなれるけれども西郷にはなれない、こう言ったね。でもとも西郷さん、島津久光によって、成明の弟やね、久光によって沖永良部島へ流されちゃったね、遠島になっちゃう。でそこで初めてそのまた西郷さんの人となりっていうのが出来上がったって言われてんだって。辛抱遠慮だね。でそれでその西郷さんのように命もいらず名もいらず、要は官位も金もいらぬ人は始末に困るものなりと、しかしこういう人ならでは国家の大業はなせずって言われたって言うんだな。西郷さんを考えた時に、自分そんなその西郷さんになれるわけもない、だからそんなに大物でもない。でそういう中で、まあ2月の何日かの放送だったんだけど、いかに生きたかが問題だっていうことを言った覚えがあるんだよね。いかに生きたかが問題だ、要はどう生きたか、真面目なだけが取り柄ですっていうような人にはなっちゃいけないっていうことを教わったことがある。真面目なだけが取り柄ですなんていう、そんな人間になっちゃいけないって、真面目なだけが取り柄ですっていいじゃんねえと思うんだけど、そんな人間になっちゃいけない、つまりね、生きている限り、社会が動く限り、清濁愛まみれ玉石混交の狭間で人間って生きていかなきゃならない。で戦国武将はそうしてそれを生き抜いたから、特にその徳川家康はそれを、自分が何度か死にかけたということで戦いは一切してはならんと。で270年間の安泰政権、安泰時代を作ったね、江戸時代っていうの。まあそういう意味じゃ徳川家康さんってのはすごいなと思うし、それからこれも最初の頃の放送で言ったんだけど、裏切るっていう言葉はどんな字を書くかっていうね、裏切るとは心を切ると書くと、裏腹、だから裏悲しい、だからその心が悲しいと書いてる。まあそんなところで面白いっていう言葉はそこから出てくる。面白い、裏切るから面白い、つまり面白いとは面が白いとかでね、面白い、つまり目の前が白くなる、今まで見えなかったものが見えてくる。で心を切られて、あーって本当の姿が見えてくる。面白い。まあいろんなことを考えちゃうね。だからまあ生きてるということすげえ感謝だなっていうことを痛切に感じるんだよね。京都大徳寺の、臨済宗なんだけど、その達中大聖院っていうのがあるんだけどね、そこの岡井宗園さん、美海さんっていうのかな、おっぽが開く宗園は胸の縁だね。この人が言った言葉、50、60花ならつぼみ、70、80は働き盛り、90になって、90ね、90になって迎えが来たら100まで待てと追い返せって。でその人がこんなことも言ってる。長寿十足、年齢の多い方ぜひ覚えてください。小肉多菜、肉を少なくして葉っぱたくさん食え、野菜食えってね。小糖多が、砂糖を少なくして果物で糖分取れ。から小半多民、要は半というのは煩わしい、煩悩の煩だから煩わしいということを、まあ少なくしてよく眠れ。小言多行、言葉少なくして実行せよ、つまり動け。小意多欲、薄着でよく風呂に入れ、あるいは日光浴をやれ。消炎足す、要は、塩を少なくしてお酢を多く取れ。消食多尺、要は少なく食べてよく噛め。消度多少、怒りを少なくして笑いを多くせよ。から消欲多せ、欲を少なくして施しを多くせよ。それから消車多歩、車に乗ることを少なくして歩け。まあこれが長寿十足だってんだね。だからまあそれは皆さん実行した方がいいよ、俺もそう思うんだよね。最近すごいよ、見せてやりたいぐらいスタイル良くて、お腹がへっこんできちゃってね、なんか頬が痩せてきて、まあこれも生かしていただいてる感謝だよね。まあ第1回目、3月第1回目、感謝のなんだエピローグ、じゃあエピローグは終わりか、プロローグ。